イエス様が戻ってこられるというのをこう一貫して話しているわけなんですよ。それでそれは今この時代に本当にこうもう差し迫った問題としてこう近づいてるんだということをですねこうお話ししていきたいと思います。でイエス様が戻って来られることを待ち望むときに、まあ、いくつか、順番で、こう、シナリオを話していきたいと思うんですけれども、まず、こう、終わりの時に起こることとして、考えられる出来事は、なんだかお分かりでしょうか。エペソの学びのところでも少し話したんですが、まず最初に、終わりの時が来る。それはいつの時、何の出来事かはお分かりになるでしょうか。お、今けっていう言葉が出ましたね。敬虚なんですね。第一テサロニケの4章の13節から18節までですね、読みたいと思いますけども、第一テサロニケの4章の13節から18節ですね。4章の13節から18節ですね。このテサロニケで起こっていた問題が、このテサロニケにいた信者たちが、イエス様がもうすぐに戻ってくると思ってたのに、イエス様が戻ってくる前に、死んだ人たち、死んだ人が出てきたわけですよね。まだ戻ってきてない。でもイエス様死んじゃった。で、その、死んでしまった人は、そのイエス様の戻ってこられるのを見失ってしまったと。その機会を逃してしまったって言って悲しんでいるんですよ。で、その人たちに対してパウロが慰めの言葉を与えている箇所なんですね。で、4章の13節、眠った人々のことについては、この眠った人々というのは、寝ているという意味ではありません。これは、イエス様に会って死んだ人、クリスチャンで死んだ人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。私たちは死ぬか、あるいは生きているうちにこの敬虚に預かるかのどちらかです。いずれにしても全てのクリスチャンが敬虚に預かります。死んだ人は復活して引き上げられます。そして生きている人はそのまま、今度は一瞬のうちに体が変えられてですね、復活の体に変えられて、そして天に引き上げられます。でこれが、いつ何時起こるかわからないですね、出来事として聖書に書かれています。ですから今起こるかもしれないという差し迫った、この真理なんですね。イエス様の出来事なんです。で このことをですね、ちょっと考えてみてください。今イエス様を私たちは見ていないのに愛しているって書いてますね。第一ペテロ、皆さんもそうですか？見てないのに信じているですよね。でも今度見ることができます。はっきりと顔と顔を合わせて見ることができて、そしてイエス様から、よくやった良い忠実なしもべよ、あなたは小さなことに忠実であったから大きなものを任せよう、イエス様にお会いすることができる、この出来事が、復活です。あ、復活じゃなくて軽挙ですね、これがまず始めます。これは印も何もないです。印が伴わないです。いつ起こるかわからない。だからクリスチャンはいつもイエス様、朝起きたら、ここにある人に言われてですね、あ、俺もこれやってみようと思って、結構習慣にしてますけども、今日イエス様来てくださいっていう祈りですね。来なくてもいいですって。そしたらもっとね、イエス様にお仕えして、人々に伝道ができるし、っていうね。で、こういう気楽になれるんですよね。で、仕事をしてる人で相談、職場っていうのが本当に今大変だとかっていうことを聞いたときに、ある人はこうニコニコとしてですね、エビスバイブルスタディの方なんですけど、ニコニコとしてですね、で彼女はライトタッチって言ったんですね。あ、俺が言ったのかな。その世の中とこう密着しない、世の中にいるんだけどもうね、こうさらっとしてることが大事なんですね。ベトッとしちゃいけない、さらっとね。どうしてですか、なくなるんですよ、過ぎ去っていくんです。で、私たちいなくなるわけですから、いなくなるとき、死ぬときに何も持っていけないって話はよく聞きますけども、私たちは生きてるときに何も持っていくことができないっていうことをですね、よく知っておく必要ありますよね。いつイエス様来られるかわからないということです。で、この出来事があります。ですからこれはこの初代の教会のクリスチャンたちも、また1000年前に生きていたクリスチャンたちも、500年前に生きていたクリスチャンたちも同じようにですね、この待ち望み続けていることなわけなんです。けれどもですね、イエス様は世の終わりについて、この地上に前兆、印があるんだよということを話していました。で、その話をですね、今からしてみたいと思うんですけども、マタイによる福音書の24章、でここ読むと3節から読みますね。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。これ弟子がイエス様に聞かれています。そうするとイエス様が彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。ここから話すのは、世の前兆では必ずしもない話です。ですか？惑わされないようにって聞いてますよね。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。偽、自称キリスト、たくさんいますね。日本にも、また吉イエスっていうのがいるらしい。政治家で。いるんですよ。インターネットで調べてください。また吉イエスで出てきますよ。いますよ、ね、だからもう本当にあまりにもたくさんいますので、ちょっと今から話したらちょっとそれだけで終わっちゃいますけど、やめますね。あまりにもたくさんいます。そして次に、戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありませんですか。私たち戦争を聞くとですね、その噂を聞くと、もうこの世の終わりかということをですね、こう感じてしまうようなこう気持ちになりますけれども、いやそうではないよ。で、歴史を見るとですね、200年に1年の平和って言われてるぐらいなんですね。 1年間平和があったら200年間戦争してるっていうのがこの世界の歴史で、私たちは戦後戦前って分けてますけれども、実は戦後には全然戦後になっていない国々がもう周りにたくさんあるわけなんですよね。ですからそれは終わりが来たのではありませんと。しかしですね、次から生みの苦しみという言葉が発生してきます。兆しが書かれているんです。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。ここです。でこの民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がりというこの言い回しは旧約聖書の中で全体的に起こるよという意味を表しています。で、これが、世界、このイエス様がおっしゃっている話というのは世界の話なので、世界大戦ですね。民族、国が国、世界大戦が起こるよという予言です。イエス様の予言です。でここから生みの苦しみの始まりが起こるんだよということをイエス様がおっしゃっています。で、私たちが学校で習った世界史を思い出してくださいですね。その時代を生きていらっしゃった方もいると思いますけれども、第一次世界大戦と第二次世界大戦が19世紀初頭、第一次世界大戦が1910年かな、いやもっと前か、15年ぐらいかかな。そして第二次世界大戦がドイツの、ナチスが、ヒトラーがですね、引き起こした世界大戦があってですね、この本当に歴史の中でこういう世界大戦は何も起こったことがありませんけれども、起こったんですね。でここがその本当に世界が変わった一つの出来事で、予言的にもこれが生みの苦しみの始まりなんだよと。でその後で方々に飢饉と地震が起こります。まあ、飢饉ね、人工的に起こされている飢饉ありますね。アフリカもそうだし、近くでは北朝鮮もそうだし、あれは人災だって言われてますけれども、そういう飢饉があります。で地震がですね、ブリタニカ百科事典というのによりますと、歴史に残っている規模の大きい地震、その歴史の始まりから18世紀までの全部を足したのと、その1900年以降の地震、1900年以降の地震の方が多いんです。で1万人以上死んでいるその地震を数えただけでも、もう本当に数知れないわけなんですね。私たち日本人はもう地震に慣れていますけれども、慣れていない国々でその地震が起こって、何千人何万人単位の人が死んでいるわけです。このようにもうその地殻変動もですね、この生みの苦しみを始めています。でこの生みの苦しみというのは陣痛という意味なんです。陣痛です。で子供を産んだ お母さんはもう皆さんご存知だと思いますが、痛みというのは最初はそんなにひどくないですよね。で感覚が空いています。そうですね、私知らないんですけど、という一応だから今同意を得て求めてるんですけども、そして感覚がどんどん狭まっていきますね。
で
陣痛と陣痛の間の、そして、その痛みも増してきますね。で出産直前になる時にはもうその痛みが極度に一番強くなって、で赤ちゃんが生まれたらその生みの喜びで苦しみを忘れるというシナリオです。経路ですよね。で世の終わりもそういうもんだとイエス様がおっしゃってるわけですね。で忘れるんですよ、これ少し平穏が与えられると。ああまあ普通にやってんなら大丈夫でしょ。で何か問題があると、おお、どれだけ、ね、9月11日、ね、9月11日に2001年9月11日に飛行機がビルに突っ込んだ、あの時みんなびっくりしたけれども、アメリカでさえですよ、もう平穏を戻すとなんか普通に生きちゃってるんですよね。でもまたどんどんこういろんなことが起こって、今イランではもう世の終わりを引き起こしますって言ってるですね、過激なイスラム教徒の大統領が、本当に緊迫した状態になってますけれども、こういう感じで、この生みの苦しみというのがあるんだよと。そして 聖書の中で注目しなければいけないのはイスラエルの歴史なんです。私たちが昨日一昨日と昨日と学んだ、ところで、そのイエス、時が満ちてキリストのもとに天にあるものも地にあるものも一つに集められるというこの言葉があります。でこれは実はイスラエルが救いに導かれる、イスラエルが回復される時と同じくして神の国が建てられるというシナリオなんです。イスラエルが神様に選ばれて国として成り立って、民族として大きな民族なり、人が増えてですね、子孫が増えて、そして栄えるですね。でこの約束があったんですけれども、イスラエルが偶像を拝むようになって離れてって、でそれでどんどんこういろいろと悪いことが神様を起こしてですね、けれども彼らが悔い改めることがなくいると、あなた方は約束された土地から引き離されますよ。こういうふうに神様がモーセを通してこう予言しておられます。お語りになっておられます。で引き離されて、引き離されたところで、この異邦人から物笑い、なぶり物、こういろいろいじめられるけれども、神様はこのイスラエルをまた引き戻して、そして国をまたこの土地、その土地に住むことができるようにし、そして最後には彼らに御霊を注いで救いますよと、回復しますよという、こういうシナリオなんです。大きなシナリオ、これを覚えておいてください。ユダヤ人は世界の日時計と呼ばれてますけれども、その世界を見ると、ユダヤ人の歴史を見ると、こう世界がどこまで来ているのかということを私たちはよく知ることができます。そして、彼らはアッシリア捕囚、バビロン捕囚がありました。でも戻ってきたんですけれども、ローマの時代にイエス様をメシアとして認めなかったので、紀元の70年にローマによってエルサレムが滅ぼされて、彼らは土地を失った世界離散の民となりました。でこれが長い時間続いたんですよね。紀元70年からずっとそこは異邦人によって荒らされていきました。エルサレムは異邦人の時ですねが終わるまで異邦人によって荒らされるよということを、ルカによる福音書のところでイエス様がおっしゃっていますけれども、これがずっと起こってたんです。で昔の聖書を研究している人たちは、ごく少数の人を除いてイスラエルはもう終わったんだと思ってました。普通に考えたらありえない話なんです。私たちが日本の土地を失って、そして散らされたら、2代3代経ったらもう日本人としてのこう意識っていうのはなくなりますですね。けれどもユダヤ人はあるんです。でそれを残していて、そして残しているがゆえに、この逆にまたそこで迫害を受けたですね。そしてまたこのなんですか、もう迫害から迫害で、一番ひどかったのがあのナチスによるホロコースト、600万人のユダヤ人が殺されたというところに至りつくわけなんです。けれどもその第一次世界大戦の時にシオニズム運動、シオンに戻ろう、帰ってこようとする運動をユダヤ人が開始しました。特にヨーロッパでは反ユダヤ主義がひどくて、このものすごくこう迫害されていたんですけども、私たちは土地を持ち、国を持つことによってこの迫害から免れられると、その本人たちは神様のことを特に意識していた人たちではありません、ユダヤ人であっても。けれどもそのように彼らは考えたんです。それで1800年代の後半から少しずつ少しずつ移民が始まりました。移民というかその帰還が始まりました。 そしてそこのイスラエルの土地はですね、もう沼地でですね、もうマラリアがたくさん、マラリアにかかる人が多くて、もう本当にひどい土地で、でアラブ人の大地主がそこを持ってたんですけれども、ものすごい高いお金を払ってですね、その地主から買い取って開墾し始めたんです。それで今度第二次世界大戦が起こりました。で第二次世界大戦が起こった時にはユダヤ、そのナチスのホロコーストについては少しずつ噂話でちょっとなんか拉致事件みたいなもんですね、この噂では広まってるんですけれども、明らかにはされるのは連合軍がそのドイツを占領した後だったんですよね。で明らかにされて国際世界が、社会がですね、ユダヤ人に対する同情を持ったわけです。それでユダヤ人はずっとこう準備をしていたんですけども、国際連盟が1948年にこのイスラエルの国を認めたわけなんです。それで1945年が日本が負けてこれ終わりましたよね。で3年後ですよ。でイスラエルの国ができたという。そして1967年には、6日戦争というのがありまして、ヨルダンとかエジプトとか攻められたんですけど、イスラエルが勝ってですね、エルサレムの町をヨルダンから取りました。それでエルサレムは異邦人の時が終わるまで荒らされているという、その異邦人の時というのも正確にはそこで終わったんです、1967年ですか。今私たちが生きているのは終わりの時なんです。イスラエル人が戻ってきてあの国を建てている。で今まではイスラエルというのは過去の遺産で、ユダヤ人というのはちょっと厄介者という世界の見方だったんです。ところがそのユダヤ人が戻ってきて国を建てたということ、これがですね、本当に、この大きな出来事なわけなんですね。それで、ですね、まずこれ後でまたマタイによる福音書24章は見るんですけれども、こういう世界になっていて、世界はまずグローバル化することが聖書の中で予言されています。ダニエル書の2章に、人の像の幻が、ネブカデネザルが見た幻が書かれています。人の像でこう頭が金の頭なんですね。で胸と両腕が銀なんです。で腹とこう太もものあたりが、これが青銅で、そしてこの足のすねのところが鉄で、最後のこの足といってもこのこっちのひらですね、ここですね、ここのところが粘土と鉄が混じったという不思議な幻だったんですね。でそこで、この岩から人手によらず切り出されたこの石が、この足のところ、足の指のここに当たって、全部のこの像が砕け散って、その後にその石が大きな山となったという夢をネブカデネザルが見ました。で、これを、ね、ダニエルが解き明かしたんですね。で、それ何かって言ったら、まずこれはバビロンだよと。次、ペルシャ、メディアペルシャだよ。で、これギリシャだよと。で、次にローマだよってこう言ったんです。ですね。で、これで成就したわけです。世界帝国です、ね、バビロン、ペルシャ、その時の世界帝国です。そして次ギリシャ、次ヨーロッパで、ローマ時代の時にイエス様がお生まれになったわけですね。でもその粘土と鉄というところは歴史を見てもまだこうその姿の歴史を見てもなかったんですね。でそれでこのよく見ると10本の指があって、そしてこの人間の種によって混ざり合っているんだけれども、なかなか団結できなくて、でもやっぱりこう全体としてという社会になって、そしてその後でダニエル書の7章を見ますと第4の獣というのが出てきます。鉄の牙を持っていてですね、10本の角を持っている恐ろしい獣がいて、その10本の角の間から1本の小さな角が出て、それが大きくなって、そしてその角が世界を牛耳るというふうに書かれています、ね、でその10本の角、10の国をですね、 それがまだ私たちは見てないんですね。けれども世界が一つにまとまっていくという動きを今私たちは見てるわけです。国際連盟、国際連合、そして経済のグローバル化、これは聖書に書かれているその一つになっていくという動きなんですね。そしてその国連、その象徴的な国連がイスラエルに対しては実はアンチなんです。アンチって反対してるんです。イスラエルがやること全てを反対し非難決議を出しています。で、国際世論がいつもイスラエルに対してこの、不利なこのことをこうプレッシャー圧力をかけています。大体わかりましたか、今のこの聖書的な世界の見方なんですね。で、そのイスラエルの国を国連も嫌がったんですけれども、周りの国がすごく嫌でした。嫌だというよりも自分たちの信仰の根幹に関わる問題になっちゃった。それがイスラム教なんです、ね、イスラム教というのはユダヤ教、キリスト教は受け入れています。実はで、最後の使者として最後の預言者としてモハメッドが現れ、そしてアーラー、神のアーラーがこの啓示を与えたのがコーランなんですね。だからアーラーにそのコーランにおいて全てが成就するという考えです。で、ユダヤ教、キリスト教はその学ぶことはできるんだけれども不完全であると。完全なのはこのコーランであって、コーランがだから結局イスラム教がユダヤ教とキリスト教を制覇していくこと、支配していくことによって世界に終わりが来て、彼らもイエスが戻ってくるというふうに信じているんですけれども、そしてこの神の国が立て上げられると彼らは信じています。だからユダヤ教のあるその有名なところ、特に神殿の丘とかドームがありますよね。 あれは何一つ書いてないんですよ、コーランの中に。でもあそこをもうこのドームにして、でキリスト教のラザロの墓の上にドームがあるんですねだから全部キリスト教、ユダヤ教はイスラム教になるんだよということを示すことによって、彼らの信仰がそういう信仰なんです。だからユダヤ教の元いであったユダヤ人が世界に散っていて、彼らはそのイスラムの国の中では二流市民だったんだけども、二流市民である限りは彼らの信仰はその通りなんです。けれどもそれがイスラエルという主権国を作ってしまったんです、彼らのど真ん中に。だから彼らは必死なんです。ちょうど私たちがイエス様の復活を否定されたらどうですかですね。もう激しい神学論争になります。神学ってもう真理の論争になりますよね。彼らのとってのイスラエルはそういう存在なんです。だからヒットラーがユダヤ人を殺そうとするのも去ることながら、殺そうとしたのも去ることながら、イスラムの人たちがイスラエルを全滅させるというその思いはですね、計り知れないものがあります。単なる憎しみ以上のものです。ですからイスラエルが建国されたその次の日から、同じ日に中東、第一次中東戦争が始まってるんですよね。で、第二次中東戦争、第三次といろいろあって、奇跡的にイスラエルは守られ続けています。でもいつもテロのこの中にこのいるわけなんですけれどもね。それでもう一つ怪しい国があるんです。ロシアです北から来る国ということで、ゴグマゴグというのがエゼキエルの38章に書いてありますですね。で、これ読むとちょっと長くなるんですが、最初のだけ読んでみましょうか、ね、ところでこのエゼキエル書のですね、今は読みませんけれども、ぜひ後で読んでみたらいいかなというのは36章からですね。この40最後まで時間があったらお読みになったらと思います。36章にはですね、土地の回復が書いてあります。イスラエルの国に、このイスラエルがこう砂漠だったところが緑になってですね、住むことができるようになるという。そして37章には、 国が復活することが予言されています。これどっちも予言成就してるんですよ。36章37章はどっちも予言が成就しています。そしてこのようになった後で38章でこのロシアが登場するんですね。人の子よ、読んでみますね。38章の2節から、人の子よ、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地のゴグに、このマゴグ、これがロシアですね、顔を向け彼に予言して言え、神である主はこうおせられる、メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシアとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をかぶっている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベトトルガマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。このロシアがペルシア、どうですか今の、言ってください。ペルシア、どうですか今の、現在のイランです。イランです、ね、イランが出てきます。そしてこのクシュというのはエチオピアなんですけども、今の、あの地図に合わせますとスーダンです。スーダン、そしてプテというのはリビアのことです。そして、ゴメルがどこだっけかな、これがトルコかな、忘れましたけども、というふうにここに列挙されている国の多くが今イスラム教国です。ロシアがイスラム教国と手を組んでイスラエルの周囲にある。そしてここ7節見ると、備えをせよ、あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ、あなたは彼らを監督せよ、多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国の民の中から集められ、これイスラエルですよ、シオニズム運動でイスラエルに帰還したあのユダヤ人たちですね、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の間中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。彼らは今イスラエルに住んでいます。でそこに嵐のように攻め上りというふうに書いてあります。でこれを行う危機が今あるんですね。あのロシアが解放されましたね、ソ連連邦からね、冷戦、皆さんご存知ですよね、ソ連とね、アメリカの間の冷戦が終わって、でロシアが民主化されたと言ってますけど、あのプーチンが出てきたことによって後戻りしています。でプーチンは今あのイランの大統領、今のあの超過激なイランの大統領と、仲良くし、そして武器給与も行っています。イランだけではなくスーダンにも行ってます、ね、あのもうここに書かれている通りにやっていて、過去は中東戦争の時にアラブの国を、この裏の方でですね、こう後押ししてたのはロシアなんですね、ソ連なんですね、それを見ますと、もうこのロシアを中心としたイスラム教国が、イスラエルに攻めてこようとするこのシナリオ、今すぐにでも起こってもおかしくない状況です。でも神様がこの攻めるのを超自然的な方法でやめさせます。で、そのことが38章、そして特に39章に詳しく書かれていて、彼らは、この一気に滅ぼされてですね。そして、39章の29節を見ると、イスラエルがですね、この時に、この後にですね、私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告。神様がこれからイスラエルに深く関わるようにしてくださいます。教会を学びました、私たちは。教会について。で、教会というのは、永遠の昔からあったわけじゃない。もちろん、天においては永遠の昔からあるんですけれども、その神様のご計画の中ではね。実際に地上に現れたのはいつか知ってますか？ 突然現れましたね。いつですか。ペンテコステです。聖霊が下ったから彼らが異言で語り始め、それでペテロが説教をして3000人の男がバプテスマを受けたわけです。そこから教会が始まっています。突然の出来事で、ちょうど天からですね、こう地上になんかある教会が降り注がれたみたいな感じですよね。で、学んだようにその教会を通して異邦人に対しても神様のその素晴らしい約束がこの降り注ぐ実現していくというのが私たちが勉強したところです。で、これが終わりがあります。地上における働きは、それが敬虚なんですね、うん、引き止めるものがあるというふうに第2テサロニケの2章に書いてあります。その引き止めるものがあるから、反キリストが出てこれなくなっているけれども、引き止めるものが取り除かれたら、この反キリストが出てくるということが書かれています。ですからイスラエルをまず神様が取り扱われました。で、一時期ですね、そのイスラエルはこうちょっと横に置かれたんですよね。で、教会を通して、この世界中に神様のその祝福がこう行き渡っていったんですけれども、これも終わりがあります。敬虚がありですね。で、それが終わった後で、終わるぐらいからもうイスラエルをまた神様が取り扱われます。そして取り扱われたイスラエルが悔い改めて神様を求めた時に現れるのがイエス様なんです。メシア、キリストがイエスなんだということを彼らは悟って、それでイエス様を信じ、イスラエルが回復するというのが終わりの時のシナリオになっています。だから今ここに、この雑誌をですね、購読さ置いていてくださってますけども、これを作っているのはイエス様を信じているユダヤ人によって作られています。で、以前はほとんどいなかったそのユダヤ人の信者が今増えてきています。で、これも一つの終わりの印です、ね、ということで、こうイスラエルがこれからますます中心になっていく時代になっていますが、その前に偽物が現れます。イエス様の福音を信じない人は偽りを信じるようになるよというね、第2テサロニケの2章に書かれてますけれども、その偽りを信じるドンがですね、偽りのドンって言ったらいいでしょうかね偽キリストです。反キリストとよく呼ばれる人物ですね。あらず忌むべきものとも呼ばれています。あとは罪の人とも呼ばれています。あとさっきの小さな角、あと大きなことを語る口とも呼ばれてますね。体現相互する口ですね。で、さっき言った角から、10本の角からこう1本の角が生えて、これですね、世界を牛耳るっていう人物が現れ、私たちというのは教会というよりも世界の人がって言った方がいいですね。教会は敬虚されますから、世界の人が見る次の出来事は、イスラエルとの和平条約です。ダニエル書を開いてください。ダニエル書の9章24節にこう書いてあります。あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められている。この週というのは7年間のことなので、今1週というと1週間7日間のことだけど、ここの文脈では年ですね。7年です。だから490年です。ですね。定められていると。で、それによってエルサレムとイスラエルが回復するんだよというこの予言なんですが、これ、 69週経ったら、この26節に油注がれたものが断たれると書いてます。メシアが断たれる、これイエス様によって成就しました。イエス様が十字架にかかって死なれましたですね。でその後にやがて来たるべき君主の民が町と聖城を破壊する。その終わりに洪水が起こりて、このやがて来たるべき君主の民というのはローマですね。ローマがエルサレムを破壊しました。でその終わりに洪水、これ軍隊です。軍隊とかその国々ですね。その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められているけれども、彼は一週の間、これ反キリスト、荒らす忌むべきもの、多くの者と固い契約を結びとあります。ここです、ね、反キリストがイスラエルの多くの者と固い契約を結びます。でその契約の内容は、おそらくはユダヤ人がエルサレムのあの神殿の丘に神殿を建てることができるというのが、その契約の中の内容になっていると考えられます。今神殿の丘には何がありますか。あの光り輝く岩のドームがあります。岩のドーム、イスラム教ので、ユダヤ教徒がそこに入っていただけでも大変な騒ぎになるんです。いや無理だよと、そんなことけれども、その周りではものすごく熱心な、ちょっと過激なユダヤ教の、この団体がいます。そしてそこに神殿を建てるその敷地を確保しようといろいろな準備をしています。で私もイスラエル旅行に行ってきたときに、その一つ神、テンプインシチュートっていうんですが、神殿教会っていうですね、団体の建物の中に入りました。エルサレムの旧市街の中にありますけども、でそれをそこに行くともう講壇あります。そして、後ではもう、こう、メノラって言って、あの、食台ですね。で、それは模型じゃないんです。彼らは、神殿をあそこに建てた時に使うものだとして作ってるんです。準備をしています。で、もう、イスラム教徒との間で、大変なことに今なっていて、なかなかできないんですが、この、荒らす忌むべきものは政治的な力を非常に強く持っている人で、上手な天才です。非常に天才です。それで反キリストが偽キリストだと言われる大きな理由の一つが、平和な人だと言われます。平和平和だと言われるときに、突如として破壊が来るという言葉が聖書の中にあります。イエス様を通さない平和は非常に危険です。非常に危険です。世界中偉い人と巡り歩いている、あの平和な人と呼ばれているおじいさんがいますけれども、政党も持ってますね。ここら辺でわかりますか皆さん。池ね、いますよね。言っちゃいましたね。そういう感じで出てきます。まあ彼が反キリストだとは私は言っていません。反キリストだって分かったら、その人は警局から取り残された人です。どうしてかというと、第二テサロニケの2章に引き止めるものがあるんだと、で反キリストはそれで出てこれないんだと、で引き止めるものが取り除かれたらはっきりと出てくるよっていうのが書いてあるんで、あのはっきり今分かったらですね、その人はもうあの取り残された人ですね。あのレフトビハインドをよく読んでください。ね、それで、あ、さっき言うの忘れましたけども、さっきの 10人の王っていうのがありますよね。特にローマを中心として、ね、ヨーロッパ連合っていうのが ありますよね。今ね、あのヨーロッパ共同体とかってありますけれども、ヨーロッパ連合になっていて、彼らはヨーロッパ合衆国を目指しています。アメリカ合衆国ありますよね。あれと同じように一つの国になろうとしてるんです。 そして、本当にあそこは反キリスト的ですけども、よくそのヨーロッパ連合のですね雑誌とかにですね、あの獣の上に乗った女のシンボルマークが使われます。それは黙示録の17章に書かれてるんですけど、いやーすごいなと思いますね。でそういうのがあのヨーロッパ連合っていうのも終わりの時の人で、おそらくは反キリストはそこから出てくるであろうと考えられます。その小さな角がありますからね、あのその10本の角の間から出てくるってありますので、でそれでこの一周、これをよーく覚えておいてください。最後の第70週、7年間が観難期と呼ばれている、これ重要な期間です。で、黙示録の6章から19章までがこの7年間の出来事になります。で、その7年間は前半と後半に分かれます。前半は比較的平和があります。後半、この真ん中3年半の時に、このダニエル書の9章の27節を見ますと、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者は翼に現れる。ついに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかるとあって、3年半、この半ばの時に彼は正体を表します。自分の本当の姿を表します。で第2テサロニケの2章によると、彼は聖女、死聖女の中に入って、そして自分こそ神であると宣言し、そして黙示録の13章によると、彼を神として拝まない者は皆殺されます。で、あの有名な666666の獣の名前が、この額、手のひらと額に、こう、バーコードみたいにですね、この、チップみたいにですね、こう入れられてですね、で、それをしないと売ることも買うこともできなくなるということが、黙示録の13章に書かれています。ですね。この半ばにおいて、この反キリストが牙を剥き出して、そしてさっきのマタイによる福音書の24章15節で、このユダヤ人への大迫害のことが書かれているわけなんですね。24章の15節マタイですね。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、括弧書きで読者はよく読み取るように、ね、読者はよく読み取るようにと書いてますから、私たちはよく読み取らなければいけないわけです。で、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。イスラエルのあのエルサレムの地域ですね、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは、24章の今読んでるのがね、19章あたり、19節あたりですね。じゃあ19節、だがその日悲惨なのは身重の女と血の身子の持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の始めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもならないないようなひどい苦難があるからです。大きな困難があるからです。大困難ですね。イスラエルがここで、もう絶滅してしまうのではないかと言われるほど、この反キリストによって滅ぼされていきます。しかし彼らは逃げなさいと言って、この残された民、神様を信じて行こうとする民がですね、逃げてって、そして、予言書に書かれてますボツラ、あるいはペトラと言われている町に彼らは逃げ、そこで、奇跡的に神様に守られていきます。で、反キリストは怒り狂ってですね、今度は、 ですね、こうメギドの平野に集まっていくんですね。メギドの平野、ハルマゲドンです。ですね。でそこに、この世界からの軍隊が集まってくると、ユーフラテス川は枯れてって言って、東からの王たちが集まってくるというふうに書かれています。ですね。で、私たちがこの歴史を見るとですね、いつもイスラエル、あのあたりが、この世界の軍隊が集まってくる兆しを持っているわけなんです。例えば、昔日本軍が、東南アジアへ南進しました。ね、インドネシアとか行きましたよね。で、彼らの計画はですね、タイの方を登ってってインドの方にまで行くという計画だったんですね。そしてまたさらに行こうとも思っていましたが、向きはいつも西、つまりイスラエルの方へと向かっています。そして今の社会を見たら、誰もがですね、エルサレムが火薬庫だと。ですね、世界の火薬庫であって、そこに軍隊を配置させなければいけないという動きを皆が持っています。持ってますね。で、それが終わりの時には、本当に具体的に世界の軍隊が集まってきて、そして、その中においてもですね、この反キリストの西側勢と、そして東側勢とですね、ごちゃごちゃいろいろ戦い合うということが、ダニエル書の11章のところに書かれていますけれども、北アフリカの方にも戦線を、伸ばしていってですね、第二次世界大戦も似てるんですよ、実は。ヒトラーがやったこと、ナチスがやったことは、北アフリカ戦線ですね。で、あとヨーロッパですよね、舞台にして。そっくりなんですよ、ハルマゲドンと。だからあの時のクリスチャンの一部のクリスチャンはこれでもイエス様戻ってこられるというふうに思ったんです。ただ重要なファクター、重要な要素が一つ抜けてました。まだイスラエルがなかったんです。なかったんです。その時は英国の委任統治、イギリスが統治していました。ね、なかったんですよ。でも今イスラエルがあるんですよ。ね、歴史は繰り返すと言いますけれども、いや、聖書の予言通りになっているわけなんです。で、これからそれが起こって、そして世界大戦が起こります。で、1年ぐらいに もらったですね、朝日新聞のあれを見ると、ユーフラテスの川もですね、どんどん減っていってるんですね。本当に極端に減っていってますね。水位が減ってますね。ユーフラテス川が、でユーフラテス川が枯れるっていう予言もですね、近づいてるわけなんですが、でこういう形で今、このハルマゲドンにも本当にこのの予兆も見るような状況になってます。で、イラクという存在があります。イラク、さっきなんかイスラム教国の中に出てこなかったってありますよね。で、フセインはですね、イスラエル大嫌いでした。私は第二のネブカデネザルだって言ったんです。覚えてますか、ね、それでスカッドミサイルも落としたりですね。でもさっき読んだエゼキエルの38章には出てなかったんですよ。フセインが死んで民主化されました。で、イラクが出てくるのは黙示録の18章と19章なんです。バビロンですね。バビロンという存在も聖書の中に本当にたくさん出てくる重要な町です。エルサレムの町の次に出てくる町です。ですね。バベルの塔っていうのは実はバビロンと同じところです。ですね。そこから人間の反抗が始まったんです。人間がまとまって神様に対抗しよう、反抗しようというのが始まり、偶像礼拝が始まりました。で、その同じ土地であるウルの町にいたアブラムを神様が引き抜いて、あなたは偶像の拝むものではなくて、川、ユーフラテス川を越えて新しいところで私は植え付けるよと言って植え付けたところがエルサレムだったわけなんです。ヘブル人のヘブルっていうのはエブルという意味で、エブルから来てるんですけど、エブルっていうのは超えてという意味があります。偶像の偶像礼拝から超えて、通り越して、そして本当に誠の神を信じる、その新しい都を作るよという、バビロンに対抗する町がエルサレムなんです。で、神様がそのエルサレムを選ばれて、そしてそこをご自分の座を設ける土地としてですね、この神様が置いてくださって、実はその永遠に続くんですね。エルサレムは天のエルサレムって書いてますよね。上から降りてくるですね。そこまでずっと神様がエルサレムを選んでおられます。で、そのイラクが、出てきてるんですね。 でこれは昔考えられなかったイラク・フセインがいてですね、もうどうなるのかなっていう感じで、だけれども今民主化されて経済も結構うまくいってます。今皆さんマスコミ見たらですね、イラク失敗してるとかって言われてますけども、あのもちろん大変なことたくさん起こってますが、あのまず民主化されてます。人々が自由になっていて、あとクリスチャンもたくさん増えていてですね、クルド人はもう喜んでアメリカ人を迎えています。でそれでどんどんビジネスが入ってきてて、どんどん経済的には本当に順調にことが進んでるんですね。でおそらくはそのさっき言ったロシアとイスラムの連合軍の戦いにおいてですね、このまた世界情勢が一気に変わると思うんですね。そしたらこのイラクがおそらくは世界の商業の中心地へと変えられるのではないかと思われますですね。それで、イラクはこの黙示録を読むとですね、バビロンは、獣が率いるこの銃の王様の連合軍によって潰されちゃうんですね。そして獣、あの反キリストのこの軍隊がですね、最後は神様と戦って、でももちろん勝てるわけないですよね。あの最新鋭のこのカスクミサイルをもってしても、イエス様が口から出る剣によってですね、死ねと言ったらですね、もうその死ぬわけですよ。でそれでイエス様戻ってこられて、でイエス様はまずオリーブ山に立たれ、そのオリーブ山の地殻変動が起こりですね、神殿が建てられて、そしてその神殿の真ん中から水が出てくる、ね、そして、その一方は死海へと流れ、もう一方は地中海へと流れ、そしてイスラエルのあそこの山はですね、世界一高い山になって、そして全ての国の人たちがそこに来てイエス様参りをするわけです。イエス様を礼拝するわけですね。それが神の国で、教会はもうすでに天国にいたんですけれども、イエス様が戻ってくるときに共についてくる存在として黙示録の19章に書かれていて、あなた方は王であり祭司となりますよと黙示録の1章に書いてあります。イエス様と共に治めていく行政官になっていくんです、うん、私たちが永田町にいるみたいなもんですね。でも永田町もイエス様を王様にしてるんですよ。ですか、皆さんちょっとこうイメージしてください。永田町のあのおじさんたちが、ですね、このクリスチャンによって支配されてるっていう、いやこれちょっとあんま考え、いやそうじゃないんですね。これ今詩編の学びしてるんですけど、もうたくさんのところ出てきます。王たちが神様を褒めたたえる、主を褒めたたえる、王たちが屈服するっていう話が書いてます。貢ぎ物を持ってくるっていう話が書かれてますですね。でその千年王国がやってきます。千年間続くと黙示録の19章に書かれています。でその千年が経ったらですね、今度は悪魔が最後に鎖から解かれてですね、最後 テストっていうか、この試されるんですね、そこにいる人たちが。でどうしたの、電池がなくなってる。およし頑張って話そう。それでその後で、そのサタンは、こう火が降ってきてですね、サタンは火と燃える、火と硫黄の燃える池ゲヘナに投げ込まれて、サタンは滅びます。その後で白い大きな裁きの座が現れて、そこで、今まで死んでいた人、イエス様を信じていない人たちが復活してですね、そこで神様に、こういろいろこう本に読まれてですね、はい、あなたは行いの書、あなたはこういうことした、ああいうことした、こういうこと、いや私こういういいこともしたんですけど、ああそう、ん、ああそう、こういう悪いこともした、ああいう悪いこともした。天秤で測ったら圧倒的に悪い方なんですね。でもイエス、僕たちはどうですか、え、ないよ全然悪いこと、いや私こういう悪いことしましたよ、ないよ、どこにあるんだよ、全部イエス様の血によって抹消されちゃったんです。悪いことですけどね、普通抹消されるってね、証拠、でもイエス様血流したから、これは正当な抹消なんですね。データから、コンピューターのデータから全部完全抹消。で、何よって。こういうことです。で、天と地が、今の天と地は全部滅んで、この原子も全部、この単位もですね、この小さな単位も全部崩れて、新しい天と新しい地があって、そしてそこに、 天のエルサレムが、この立方体をした天のエルサレムがこう降りてきてですね、でそこの、門のとこには十二部族の名前が書いてあります。で土台には使徒十二使徒の名前があります。教会ですね、あって、でそこは太陽がない。なぜかって言ったら神ご自身がもう太陽となられていて、で神殿がない。なぜかというと天のエルサレムそのものが神殿で、その中に私たちがいるから神殿ではない。今霊的に私たちはそのキリストにあって中にいる、霊的にそうなんですが、見える形で物理的にこの天のエルサレムでは、神様の中にいるという、シナリオなんですね。そして、最後に黙示録で、だから私たちはどうですか、ちょっと見ましょう。あの22章の17節、ね、22章の17節、御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさいという、ね、来てください、ね、そしてまだイエス様を信じてない人はこの命の水をもらうためにただで受けなさいという福音メッセージになっています。以上です。